すみだ竜兵のハマグリ御門の編、令和3年11月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。鶴光師匠、お疲れ様でした。ワンバンコ、私が弁護士で俳優のすみだ竜兵でおま。
ワンバンコ、はい、私がゲストの花房観音でおま。
ごめんなさい、強要してしまって申し訳ないです。はい、はい、2週連続花房観音さんの登場でございます。今週は幻冬舎から、今週ですね、発売になります。
木曜日ですね、
はい、25日に発売になります、はい、平家日記女たちのカウントダウンを引っ提げて、はい、はい、後ほどゆっくりこの作品についてお話をお伺いしようかなと思うんですけれども、はい、先週、この番組収録した後、花房さんとねちょっとご飯でも食べに行きましょうかということで、まあ、お互いの家の近くの百万遍の方に向けてタクシー乗りまして、はい、でまあ KBS 京都からね、京都お住まいじゃない方にご説明すると、まあ、KBS 京都の前からその百万遍っていうところはすごい近いんですよ、ね、もうタクシー乗っても、何分ぐらいですかね、
10分
かかんないですね。
かか
ん
ぐらいですね。
うん、で、ちょっと近くで申し訳ないですみたいなことを言いながらね、タクシーの運転手さんに言って、で、二人でまあどんな話したかな。
いや、私はそれで考えたんだけど、ね、はい、最初タクシー乗り込んだ時点ではまた熊田曜子の話をぶり返してたんですよ。
あ、そうでしたか。うん、まあその中身はさておき、まあそういう話をしばらく、10分弱ですかしておりまして、で100万遍ついて降りる時ですよ、会計の時に、まあ運転手の男性がいつも聞いていますと。ねえ。びっくりしましたね。
山村美沙の本も買いましたって。そうそうです、 ありがとうございます。
そうなんですよ。でそれで今僕の隣にいるのは花房観音さんですって言ったら、え、花房さんですか。
そう
へーとかで、
もろに収録帰りでしたね。
で、あ、今の収録してたとこなんですよ、明日放送なんでまた聞いてくださいって言ったら、山村美沙の、
買いました、
本も買いましたっていうの、ほんまに熱心に聞いてくださってる方で、
ね、口だけじゃないちゃんとしたリスナーですね。
びっくりしましたね。だから、ね、やっぱり油断しちゃダメですよね。
そうですよ、
ね、ドライバーの方ってよくね、ラジオ聞きながら運転されてる方多いんで、だから一応でも丁寧には、
ね、私も花房さんも多分ね、近くですいません、
近くですいませんみたいな感じで、いいですかっていうような形で言ってたから、ただそっか、熊田曜子さん話してましたか。
あ、最初に、はい、だからちょっとラジオで話せへんかったんだけど、僕こう思うんですよみたいな。でも逆に人の悪口じゃないからよかったかな。
悪口は言ってですよね、自分の分析を、
そうそうそう、
ね、分析と展開を、ラジオでは話せない分析と展開を多分そこで言ってて、またお得な思いをしてくださったのかなと。
でも多分ね、タクシーの運転手さん、はい、なんかこの人たち収録終わっても熊田曜子の話してんのかって思われたんじゃないかと思うんですけど、まあしてるんですよ。
いやー、そうなんですよね。そのね、やむにやまれずこういう収録の際にまあね、話題に してるっていう話じゃないんですよね。僕らもうほんまにいつも普段から下世話な話をしてるというのが、
だいたい須美田さんに LINE する時ってなんか下世話なニュースのね、あった時にだいたい LINE してますしね、私。
あ、そうですね。で、ニュース見ても分かります、花房さんから来るなとか送らなあかんなみたいなね。
そう、だいたい、まあ、それ以外の用事ってほぼないですよね。
今週ですかね、この1週間で気になったニュースといえば、まあ、花房さんが反応するかなと思ったのは、清原さん、
はい、
我々が大好きな清原和博さんが、はい、YouTube での発言が炎上なさってるんですか。です、ね、はい、あれ何おっしゃったんですか。
新庄ビッグボスのことを、
はいはい、ビッグボスを、
はい、だから会見出た時にちょっとびっくりして、はい、で、まあ、不快になったって、僕だけじゃなくて OB みんながもっとちゃんとした格好してくるかと思ったって。で、僕だけじゃ、OB みんなが不快に思ってる、はい、でプロ野球100年の歴史があって川上哲治さんから始まってみたいな、
はい、鉄人川上哲治あるから、はい、
でそういうことを言って、であとその、まあ、PL 学園の後輩である立浪さんが
中日の監督になって、はい、
金髪とか髭禁止って言ってるけども、はいはい、それを批判する人もいる、僕はああいう服装とかきちんとした方がいいと思うって。で最後にそのジャージの男新庄さんに負けないようにって終わるんですけど、全部ブーメランが
えげつないブーメランですね。
全部ブーメランで、
大阪のね、吉村さんのブーメランみたいな、何ですか、そうそうそう、文通費ですか、
そうそう、ね、あれより見事なブーメラン、
あれも見事なブーメランで、あんたももらってたやろみたいなね、100万円になりましたけど、 で清原さんはね、
ツイッターとか見たら、そうそう、あの昔巨人のキャンプをね、はい、グラサンして白いスーツで、
うん、もう真っ白の上下でね、
そう、どっからどう見てもそっちの人みたいな格好での画像が出されて、
あと、まあ、
全身ね、あの入れ墨入ってるのとか、
まあまあ、全身というか、まあ、一部に入ってますよね、まあ、はいはい、
とか、すごいブーメランが、でその結局 OB みんなって、あのだから自分がっていうのはいいと思うんですよ、それ新庄さん批判する人はいると思いますけど、はいはい、自分がっていうんだけど、うんうん、OB みんなって言って、はい、なんで OB みんな代弁するのって話で、しかも、うん、そのいや、お前は何やったっていう、
まあ、清原さんの事件の時に清原さんに対して怒りを感じてた人もいるだろうし、う
ん、まあ、それはたくさんいますよね、うん、で、まあ、新庄ビッグボスって言動がまあ奇抜で、あと服装が派手だけど、はい、スキャンダルもないし、まあ、もちろん前科もないし、まあ、真面目じゃないですか、練習すごい、練習はものすごいするし、
まあ、持って生まれたその身体能力だけで、うん、あの身体を維持できないですもんね、
はい、あの新庄さんの、ね、本を読んだら、はい、普通の人4倍練習してるって言って、うんうん、でやっぱり今あの同学年なんですよね、新庄さん
新庄さんと田辺さんは同級生ですか？
同学年ですよ、はいはい、元株の前田さんとかもだからちょっと身近に勝手に身近に感じるけど、同学年がね、もうあんな短期間で肉体作って、うんうん、新しいことにチャレンジして、あんな真っ赤な服着るってちょっとすごい、あの私からしたら希望なんですよ、
はいはい、
うん、まあ、でもそれ気に入らん人とかがいるのはいいんですけど、うん、服装のことを清原さんが言うっていううん、全部ブーメランだったんですよ。そのプロ野球100年の歴史があって、はい、川上哲治さんか始め、いや川上哲治さんは100年前の人じゃないし、
100年前ではないです
ね。でなんで川上さんから出すの、その前にもいるでしょ、はい、そこになんか清原さんのちょっと巨人コンプレックスみたいなの見えるたり、はいはいはい、あとなんか最近の後輩は先輩敬わへんみたいなこと、うん、言ってる、いやなんかあなたも逮捕される前週刊誌に某先輩の子なんか言ってませんでしたとか
言ってた時ありましたね、うん、我々の大好きな落合博満さんのことを、そうそうそうそう、辛辣に批判しての週刊実話ですかね、うん、載ってましたよね。
だから全部ね、あのブーメランなんですよ。で、うん、その辰巳さんが服装とか見かけのこと厳しく言ってるの、はい、僕はあれいいと思うって言って、うんうん、あの全部なんであんな見事なね。でだからもうコメント欄すごいし、ヤフーニュースのコメント欄あのもう閉鎖されたぐらい、
あーそうですか、
うん、やっぱりちょっとあの、ね、批判が多くて、うん、
だからその
YouTube のコメント欄もかなりでした、
うん、もうあんたが言うなっていうことを言ったことよりも、あの僕が思うのは、その YouTube も撮ってる人も編集してる人もスタッフがいるわけですよね、うん、その人らがいや清原さんちょっとそれそれはちょっとあんたが言うのはあなたが言うのはおかしいに違うんですかっていうことを言う人がいない環境にいたとしたらまずいなって思いますよね。
そうなんですよ。だから一言だけブーメランとだけ、うん、全部ブーメランなんで、
ええ
ね、その立浪さんのことでも先輩後輩のことでも最後にジャージの男に負けないでくださいみたいなことを笑いながら言って、うん、って言って、
いや僕はむしろあの新庄選手のようなあのまあそのなんというのかな、そのまあ、今まで監督になってきた選手とは違う毛色のああいう選手がやった人が監督になることによって、僕としてはあのニュース見て、もしかしたらあの清原さんも将来的に監督になったりとかできるんじゃないかなというふうに僕は思ったんですよ。そのまあね、あの事件があったのはそうだけれども、そこからちゃんと更生してね監督になるっていうことがあって、それでまた成功したら、うん、それはあのあっても全然これからあっていいんじゃないかなと思ったんですけど、清原さんそうは思わなかったんですね。
それでだからでコメント欄見たらやっぱ嫉妬だっていう、うんうんうん、自分はねまあ、そういうプロ野球の世界まだ戻れないわけじゃないですか、解説はしてるけれども、
うん、でまあまあその、まあ、実績っていうのをどう評価するかは人それぞれだと思うんですけど、まあ、清原さんからしたら自分の方が実績も上やしっていう、ま
あ、それもあるでしょうね、
あの年も上やしっていうこともあるんかもしれないですけど、僕むしろほんまになんかその正統派の優等生じゃない人がなることによって清原さんがなる芽が出てきた、門戸が開かれたというような、
私もそう思ったんですよ、うん、すごくやっぱ画期的で、
うんうん、
でこれで本当にあの日ハムが強くなったら、本当ね今までみたいにもっとね監督いろんなバラエティに富んだ人がなれるんじゃないかなと。
そうですね、個性的な人がね、うん、で あの新庄選手にしてもなんかそういう奇抜な言動とかが、うん、あのすぐね取り上げられますけど、さっき花房さんおっしゃったようなあれだけの肉体を維持できてたっていうのは本当にそのトレーニングが、
そうそう、
人並み外れたトレーニングしてたはずやし、で野球選手っていうのはその自分で言語化できるかどうか別として、うん、それを意識的にやってるのか無意識でやってるのか理論的にやってるはずなんですよね。あの
そうそう、
ね、先週おっしゃってたあの古田の、
もう古田の方程式私もう本当に毎日ぐらい見てますよもう、
ね、YouTube 香川照江も熱心に見てるという、うん、照江先生も、だからそのああいうの見たら野球っていうのが本当に緻密な理屈の上に成り立ってる、あの将棋とかチェスのような、僕チェスしたことないですけど、うん、そういうリズメのゲームやっていうことが分かるし、だからああいうふうでアスリートの人っていうのは、まあ、アスリートっていう体が動くっていうのは脳みそが命令を与えてるわけやから、うんうんうん、ね、もうその学校教育での勉強ができるできんじゃなくて頭がいい人たちだから、で YouTube とかになるとそのテレビでのナイター中継の解説とかじゃなくて、やっぱりナイター中継の解説って一般向けに簡単にしてるというか、だからああいうプロがプロとしてほんまに言いたい解説、うん、技術的な解説を聞いたら本当に目から鱗というか、
そうなんですよ。ありますよね。で、あと新庄ビッグボスはね、うん、あの監督就任発表される前から私インスタフォローしてるんですけど、はいはい、結構野球理論みたいなね、うんうん、あの守備の話とかをインスタでしてるので、はい、うんうん、別に見かけだけじゃ私はないと思うんですよね。
それはね、きっとね、清原さんもそうなんですよ、うん、清原さんにしても新庄さんにしてもその大雑把な持って生まれた才能だけでやってるようなイメージあるけど、そうじゃなくて、うん、ね、ずっとトレーニングをしてきて、まあ、そうサボった時期もあったかもしれないですけど、うん、で本当にだからその、ね、打撃理論とか守備理論とか卓越したあれ持ってはるはずなんですよね、
うん、
でだからそれをだからいかんなく発揮できる今 YouTube っていうのは、
そうそう、
だからやっぱりナイター中継とかってなると、あのなんかジャニーズのアイドルがね横に出てきたりとかして、その人らも一緒になってやらなダメでしょ、亀梨さんや中井さんとか、
そうそうそう
そう、だからそう、本当は多分野球選手ってもっと自分のなんか野球選手同士で話してるような、うね、えあのそういう理屈とか議論、あの技術的なことを言いたかったりするのが今 YouTube でできるようになってるのを見てると、うん、だからあこの僕らぼやっと見てたことが本当に、ね、リズメの上にでその肉体的に優れた人がやってるゲームやと考えたら、それはプロ野球というジャンルがずっと、まあ、まあずっとと言えるかどうか今の現状難しいかもしれないですけど、娯楽の最高峰みたいなところで日本で何十年も維持してる理由が分かるなっていう、
アホじゃできません
わ、できないできない、
ほんまに、ね、
できないですよ。だからそこの
体育会系の人たまにね、うん、なんかちょっとバカにされるようなとこあるじゃないですか、うんうん、脳みそも筋肉とか、
うんうんうん、
いやバカじゃできません、
うん、だからそれを言語化できるかだけの問題なんですよ、うん、それを体で理屈を分かって、その理屈に理にかなった動きができるっていうことは、それはアホじゃないわけですよ 100%、うんうん、
でまあ、それをまた選手に伝えるためにね、あのコーチとか、あの、まあ、日ハムだったら稲葉さんとかいるわけで、
はいはい、
だからなんかね、そんな格好チャラチャラしてるからダメだっていうことは絶対ないと思うんですよ、うん、
だからむしろ僕らはあ清原チャンスって思ったから、
うん、
そう思ってほしいですよね。
そうなんですよ、
あの清原さんこの番組聞いてください
聞いてや
ったら、だからむしろチャンスですから、その後輩に対してそういう嫌ごと言うんじゃなくて、うん、
だから YouTube 結局再生回数稼ぐためにちょっと煽ったんでしょ、うん、
あ
のちょっと今新庄さんがフィーバーしてるから、あのちょっと新庄さん草したら YouTube の再生回数が増えるみたいなところを、うんうん、まあ、スタッフというかやってる人が追ってて、清原さんいい人だから、うん、したったんじゃないかなと私は思ってるんですけど、
だから収録前にちょっと新庄のあの格好どうかと思うでって清原さんが言ってたら、
うん、
いやそれで今回それでいきましょうよ、うん、みたいな
再生回数、
う
ん、でも今清原さんがすることは再生回数を増やすことなのかってすっごい思って、めっちゃ思ってるんですよ、
うん、
それでちょっと私はあのあれを煽った側に問題あるなと思ってて、うんうん、なんかそれでまたね精神的に落ち込まれたり
し
たら、
いやそうでしょう、だからそうなんですよ、うん、だからね、ほんまに僕らはもうこの番組でよう言ってますけど大不安ですから、
そう
だから英方向に行ってると思うんですよ、
うん、ね、そのだからもう変にね YouTube で再生数稼ぎして、うん、いやあなたにとって今一番大切なことは何なのかということをね、もう本当にこの番組から愛を込めて伝えたいけど多分聞いてない。
じゃあ清原さんに向けてタイトルコールしましょうか、はい、それでは行きましょう。隅田隆平のハマグリ顧問の編、 改めましてワンバンコ弁護士で俳優の隅田隆平でおまというわけで今夜は花房観音さんと、はい、まあ、オープニングはちょっとね勝手に弁護団といいますか、
はい、ちょっと思いが強すぎましたね、はい、
清原選手に対してちょっと逆説的な弁護を、うん、はい、させていただいたんですけれども、私が解説を書きました花房さんの鳥辺の真珠について感想文いただいておりますよ、
はい、ありがとうございます、
こちらはですねラジオネーム千本中立ち俺さん、はい、住所岡山一区とわざわざ書いてあります愛沢一郎先生の句だというアピールでしょうね、はいはいはい、乳首こと愛沢先生の句だということです。隅田先生、花房観音先生、ワンバンコ花房先生、鳥辺の真珠文庫版ご発売おめでとうございます。
ありがとうございます。
鳥辺の真珠拝読しましたので、はい、何十年かぶりに読書感想文なんてものを書いてみようと思ったのですが、はい、難しいですね、断念しました、
うん、なんやそりゃ
当方物忘れが多い年齢になっており、小説でも終わりの方を読む頃にはだいたい最初内容は忘れていることが多くなっています。今回感想文を書くのは断念したのですが、書こうとは思って一通り読み終えた後にもう一度読み直そうと序章から読んでみました、はい、最終章のリナの独白を読んでから続いてもう一度序章を読むと樋口主人公のね、はい、樋口の追い詰められた心情が迫力を増して迫ってきますね。鳥辺の真珠、記憶力に自信がある方もぜひ読了後にもう一度序章を読まれることをお勧めします。あと主人公の樋口ってダメ男なのでしょうか。結果的にダメな人生にはなってしまいました。でも女慣れしていない男ってこんなもんじゃないのでしょうか。この悲劇は樋口が自分を実際以上に卑下してしまう性格が招いたものだと思うのです。気持ちはわかるがそれはいけん、えらいことになるよと読書中同類としてやきもきすることが多々ありました私は樋口擁護派に立ちます。ツイッターにも書きましたが、隅田先生のご解説リスナーなら 200% 楽しめます。というよりこれは完全にリスナー向けに書かれたものですよ、ね、
まあまあ、
うん、まあ、リスナーの方も楽しめると思うんですけど、ね、ラジオ聞いてらっしゃらない方も分かる内容には分かる内容じゃなかったらやばいと思うんですけどその花房さんの本編読んでいただいたら、あ、そうそうっていうふうに思ってくださるんじゃないのかなっていう内容では書けたのかなと思うんですけども、ね、このね主人公、これ読んでいただいて分かると思うんですが、まあまあ先週も言ってた通りダメ男なんですけど、そうなんですよね、その実際以上に卑下してしまうっていうのは、
そうですね、うん、
だからその話に関して言うと後ほど平家日記の、ね、はい、お話の時に、まあ、自信のなさとか、はいはいはいはい、その自己評価の低さとはどこから来るのかっていう話の中でもしたいなと思うんですけど、うん、読んでいただいてありがたいですよね、
はい、
でこちらもいただいておりますよ、いつもありがとうございます。沖田虎丸さん、はい、大阪府男性40代の方からいただきました。俳優で弁護士の隅田先生、そして作家の花房先生、ワンバンコ、ここ最近仕事はもちろん酒の席でも話すうんちくが全てが嫌われた監督からの引用で
私もそうやな
落合監督について書いた、はいはい、ニュースを見ていてももし落合監督だったらどうコメントするのかで思考してしまい、はい、周りから面倒なやつ扱いの私は先週のお二人の会話を聞いて非常にシンパシーを感じた次第です。さて隅田先生が解説を書かれた鳥辺の真珠を購入し、今第2章の主人公樋口が少女から手紙をもらって風呂場で悶々とする場面まで読んで一旦手を止めてます、はい、あかん、絶対にこの男この後にえらい目に遭うでと推測されるのです、うん、と、もしも自分が樋口だったらと、彼と自分をアバター化して読んでいます。上村松園の日本画炎の女幽霊を連想させる幻想的な面影のある教え子に、うん、そうですね、この小説に出てくる、はいはい、音波ですかね、女性とかそういう上村松園の日本画炎ってこれ、ね、はい、皆さんまた検索して見ていただいて分かると思うんですけれども、はい、漢字2文字で先生でなくひらがな4文字で先生と表記、しかも最後の A も小文字の A で先生って呼ばれるんですね。こう呼ばれているのは彼の妄想でのイントネーションを表していますが、
ああなるほどね、
うん、そらクラクラするわな、
そう
っていう、と同情します。もし落合監督に相談したら自分で考えろと冷たく突き放されるのは間違いありません、
ね、
この番組が放映される水曜日が休みなので彼がこの後どんな道へ進むのか一気に読ませていただきます、はい、また京都の舞台を巡ってみて幽霊飴も食べてみたいと思いましたということで、ね、本当にそういう、ね、京都の東山で清水の、ね、いろんな、うん、
観光案内になってますね。
観光案内にもなっておりますんで、はい、ぜひ読んでいただきたいなと思います。水曜ロウでしょう。こちらのコーナーは本や映画を法的に解説したりしなかったり、そんなコーナーなんですが、今夜はですね、花房観音さんの平景日記、
はい、
女たちのカウントダウン、伝統社から25日に発売ということで、はい、強烈でした。本当に強烈な読書体験でしたね、この1週間。
そんなに？
いやあのね
でもウェブで連載して
た、ウェブでの時も、うん、読んでたんですけど、うん、一気に合わせて読むとね、なかなかこのラジオを聞いて、
うん、
花房さんに対するイメージを作ってらっしゃるリスナーの人は、この平景日記を読むと、うん、まあね、そのラジオとは全然違う花房さんの印象といいますか、
あ、はあ、うん、どんな、
だから花房さん多分ね、この番組出てくださってる時は、うん、本当になんか明るい能天気な女性の、
いや、あのね、会うとイメージ違うとかね、よう言われるんですよ、昔からブログ書いてた時から、はいはい、うんうん、こんな明るい人だったんですね、だってバスガイドだもんって思うんですけど、
うんうん、でまあね、花房さんに限らず、別に男性女性限らず、ね、その人間っていうのはいろんな側面があるもので、うん、ただその花房さんはその自分の感情を表現する筆力を持ってらっしゃるから、あ、ここまで書くかというね、
あ、
本当にここまで自分の内面を、
うん、
こんだけね、どうなんだろうな、こうしんどい作業やろなって思ったんですよ、まず花房さんにとって。
いや、しんどくはどっちかというと解放される作業、あ、
書くことによってですか。
ですね。でもまあ、はいはい、私もこうやってね、ウェブってまあ全世界に発信してて、はい、でこれが一冊の本になって、
ええ、
まあ本の作業してて、
はい、
親には送れないって思いましたね。
あ、そうですか。いつも送ってらっしゃる、
うん、で感想もらうんですけど、
感想、あ、この平景日記はまだ送ってらっしゃらない。
送ってないです。なかったことに一応しようと思ってるんですけど、はいはい、まあ SNS ね、父親見てるからバレバレなんですけど、
でも多分そのウェブの幻冬舎のね、オンラインので配信前からされてたんで、うん、それは読んでらっしゃるでしょう、きっと。
可能性が強いですね。
で多分プリントアウトしてもうすでに本に多分してたでしょ、この単行本な
ら。おそらくうちの実家になんかあるそうな気するんですよ ね。
あ、でもね、まあまあ、この本のタイトル通りでまたね、そのこのカバーがいいですよね。
いいですよね。
花房さんが十二人いなんですかね、来てらっしゃって、もう
あの枕の草子とかああいうののイメージで、
はいはい、イメージで、
はい、
で僕がこれ家で読んでたら、うちの娘がこの人誰って言ってきて、いや、ふきちゃんも会ったことあるやろ、花房さんやでって言った、ああって言ってましたけど。
分かっとるんかい。
だからあのタイトルの意味とかはね、まあ、説明しないですけど、まあ、まだ早いですね。はい。だからまあ。ねえ、本当にタイトル通り、まあ、平景へのカウントダウンの、
はい、
まあ、花房さんがその気持ちを綴るエッセイをネットで連載なさってて、まあ、それが単行本化されたということになるんですけど、男は、
うん、
まあ、私も含めてあまりにもその平景について知らなさすぎるし、
うん、
平景どころか、まあ、そもそもその生理について
そうでしょう、
知らなさすぎるし、
うん
うん、
まあ、普段考えないじゃないですか。
そうですね、だからその、うん、今まで考えたんて、あのインド映画でパッドマンっていう、
はいはいはい、あれ生理用のね、
はい、うん、の安価なナプキンを開発するために奔走する、うん、あのインド人の男性の話なんですけど、あの人ぐらい考えてる人って、男で考えてるってあの人ぐらいですもんね、まあ、パッドマンぐらい。
そうでしょうね、
うんうん、で変態扱いされてましたもんね、あの人なんか、ね、村のほんま長老から追放されたりとか、なんかいろいろね、女性にアンケートとか取って変態とか言われたりとか、でも本当にあまりにも知らなさすぎるし、
うん、
ね、
昔桑田佳祐がその生理用ナプキンの CM に出て、はい、結構衝撃的だったんですね、そういう男の人が。
そんなことありました
っけ。あったんですよ、すごい昔に、
はいはい、
もう本当だいぶ前なんですけども、はい、でやっぱそういう男性が生理用品のね、
うん、
CM 出るっていうことがすごく あの割と衝撃的だったんだなっていうのを覚えてますね。
でも本当に僕ら子供の時性教育とかありましたけど、うん、どっちかだったらそのね、女子と男子で部屋分けられてみたいな、
うん、
むしろそういう話って男子が聞かな
男子が聞いといた方がいいですよ、 いいですよね。その、うん、まあ生理の話もだし、はい、あとちゃんと避妊の話もそうですし、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
男性は女性の体のことをちょっと本当勉強してほしいなと思うことはよくあります。
本当にだからあれ なんでね、まあ、女性は、まあ、自分が実体験として、まあ、積み重なっていくわけじゃないですか、うん、知識も知恵も。でも本当に僕らその学校教育で習った記憶も
ないですよね。でまあその男と女は、まあ、その例えば夫婦とかね、うん、そういう恋人同士だったらともかく、はい、普段私が墨田さんに今日生理やねんとか言わない。基本的にマナーとして言わない。女同士だったら割と言うんですよ。
女性同士で言うもんですか。
お腹痛いねみたいな。
それは、はいはい、
うん、でちょっと生理がうつるみたいな話して、ほな私もなったとか、
はいはい、
まあ、あとまあ、最近だけど昔だった学生だったらちょっとナプキンタンポン貸してくれへんとか、はい、あと合宿とか修学旅行とかでね、うんうん、外出た時ってやっぱり、あと私バスガイドしてるから、ガイドで同じ部屋にね、はいはい、泊まって、はい、でじゃあお風呂行こうか、いや私生理やから、はい、今回シャワーですとか、
うんうんうん、
まあそういう話はね女同士はするけど、男性に向かってバスの運転手、今日私生理でしんどいんですわとか言わないし、
まあ、バスガイドなさってましたけどね、
うん、
だからその男は男で、まあそういうね、交際してる女性あるいは妻から、
うん、
なんとなく、ああそういうもんなんやっていう、本当にね、ぼんやりしたまま、
まあ
まあ、僕なんてもう12月で45やのに、ぼんやりした知識のまま、で、聞くべきものなのかどうなのかみたいなね、
うん、
で、おそらくこういうものなんやろうなっていう、ものすごい抽象的なイメージのまま、ずっと、それって、で世の中には男と女しかいないのに、その女性が毎月迎えてるその身体的な苦痛であったりとか精神的な苦痛であったりとかっていうことを、あまりにもなんとなくぼんやりあるんですよ、こんなんなんかなみたいな。でもそれについて女性と話したことも今までないし、
そう、それね、去年から今年かけてコロナ禍でその貧困が言われて、はい、それで女性の生理用品の無料配布とかあったけども、
はいはい、
わかるわと思って、うんうん、やっぱ自分がすごい貧乏な時に生理用品って結構の負担になるし、で、はい、絶対必要なものでしょ、
うんうんうん、
だから今その無料でっていうの、いやそこそこそこやねんって、
うんうん、
あれすごくね思いましたね、うんうん、多分あと震災の時とかの差し入れで、やっぱりその生理用品の差し入れとかね、はい、実はあれって絶対必要だし、はい、ああいうね大寒とかで寝てる時とかってものすごい神経使うし、うんうん、
そこそこ
だってそのまあちょっと溢れちゃってついちゃうこともありますから、はいはい、ああいう時にやっぱり生理用品のね差し入れとかってすごい大事なことだけど、まあ多分そこまで食料品差し入れしても生理用品の差し入れって男の人思いつかへんのちゃうかなと思うんですよ、
うん、そういう発想がまずそもそもないですもんね。
うん、あれ田中康夫さんが
ヤッ
シーが神戸のね阪神淡路の時に、はい、水使わなくていいシャンプーとか、
ええ、
資生堂からね提供してもらって差し入れとかして、はいはい、やっぱりヤッシー分かってますよね。
ああそういう気持ち
よ、うん、女性のことよく分かって
水使んでいいシャンプーとかっていうのがあるんです
か。ありますよ、もうそれこそ何十年前から。
えあるんですか、佐山さん知ってる、
うん、でやっぱりああいう時ってお風呂入れないじゃないですか、はいはい、でもすごい不快で、
はい、まあそう洗いたくなりますよね、
うん、
そんな知識もないし、そ
の
コラーゲン配合マン兄さんが、うん、その貧乏してる時にアパートにシャワーもついてなかったんで、簡易のそういうシャワーみたいなところを、うん、コインでね、ワンコインでやるところがあって、 3分いくらかな5分いくらかなっていう時に、時間をちょっとでも有効に使いたいから家出る時に泡立ててシャンプーでね泡立てて自転車乗ってるっていう話はそれまた使い方が違いますけど、
うん、
あそういうのもあるんですね。
だからヤッシーは田中康夫さんはそれを知ってるわけですよ、
うん、なんかその本当に
ペログリ日記です
ね。ペログリ日記をねずっと噂の真相で、
うん、そうそう、
うん、
だからまあまあやっぱりそれだけ女性好きで、女性のことをよく女性と付き合いたくさんしてるから、うん、そういうとこにまあ目が届くわけですよね。
住
田さんはまあ女に興味ないんじゃないですか。
女に興味ないよね、やめてください。ありますってそれは。でもほんまにでもそうですよね。だから男しか なんか男は絶対 その毎月1回男に何かやってきてとか、男だけが実は何かせなあかん作業ってそんなないですもんね。
考えられないな、想定できない。またまあね、あの生理の場合は生理用品買ったりとか、はい、あと生理用ショーツとか、はいはい、今ねいろんなものが昔よりだいぶ便利な出てきてるんですけど、うん、そういうグッズもあるし、であと水泳を休ま、水泳授業を休まないといけないとか、あとあのアスリートの、ね、女性選手がやっぱり生理のことすごい言われて、はい、ピルでね、あの、
調整してっていう試合の時にってことですかね。
であと減量しすぎで生理止まるっていうのもすごくよくある話で、うんうん、はい、割と女性ホルモンって本当に敏感で、あの体調崩して、私だから高校卒業して大学の寮に入った時に環境がみんな変わるでしょ、はい、私はなかったんだけど、周りにやっぱ生理止まった人って何人かいたんですよ。
あ、そうですか。
環境が変わったから、はい、すごくあの敏感にそういうの、あのちょっと何かストレスあった時に生理止まったりとか、あと不正出血、生理じゃないのに出血したりとか、はい、そういうことってすごくね、女性はみんなあるんですよね。
うん、
それがまたまあね、あの子供を作ることにつながっていくわけですけど、はい、でそれがすごい50過ぎとかぐらいまで続くんですよ。うん、
そうですよね。だから、うん、そのね、自分の一番近くにいる人が毎月経験してることに対してあまりにも 無自覚というか、うん、男はね、
うん
うん、まあだからでも同じように苦しんでても変やと思う。
同じように苦しんでても変だと思うし。
でもそこの、知識がなんでここまで欠如してるのかな、それは僕だけじゃないと思うんですよ、きっと。そう
だから、あのこの本にも書きましたけれども、あの M1 の上沼恵美子さんの、
ありましたね、
更年期障害
や言うて、うん、あるコンビのね、あのその M1 の後になんか、
あれこそあの無知だの象徴で、うんうんうん、まあ、この本にも書きましたけど、
まあ、だからその女性が機嫌悪かったりするときに、なんかそういう揶揄の仕方っていうのは、うん、その更年期という言い方やったりとか、あるいはその生理じゃないかみたいな言い方を男性が、うん、なんていうのかな、なんかその深く考えずに、
そうなんです。それで排除してくれた、しんどいんやなってね、まあ、身近な人とかが配慮して、うんうん、はい、配慮してはちょっと欲しいとこあるんですよ、うん、もうだからやっぱり今日台所立てないとかね、はいはい、そういうことってありますから、もう台所立てへん、私はちょっと寝るからって、もう勝手にご飯を食べろと、そういうことってありますから、
で女性の中でも個人差もあるやろうし、
ありますね、
で年齢によってもそのね、うん、あのしんどくなかった人がしんどくなる年齢っていうのもあるやろうし、
すごくあのでまたそのこの年になるとも早く終わる人、
はい、
終わらない人といろいろあるんですよね、うんうん、でやっぱり体調の変化とかありますからね、
うん、本当にあのこの閉経日記はもう保健体育の教科書として採択すべきだと思います、うん、まず京都から、京都からね、
ま、若い時は、私も若い時はその自分がその50ぐらいになって、はい、ちょっとその閉経するみたいなことは全く考えてなかったから、うんうん、あ、こんな変化があるんだ、こんな変化があるんだっていうことが起こるんですよね、うんうん、若い時に想定 していなかったことが起こるんですよ。
だからそういうね、あの女性の、まあ、体女体の神秘といいますか、うん、だからそういうこともあ、そういうことなんやっていうふうに思える本だし、 でそれに向けての、まあ、花房さんの気持ちを綴ってらっしゃるとともに、うん、でその都度花房さんがご自身の過去を振り返って、
う
ん、
振り返っちゃいます ね
だからそのエッセイっていうんですかね、まあ、エッセイだけれども、ね、自伝に近いものがありますよ ね自伝的エッセイといいますか、うん、その今の花房さんがそのカウントダウンを迎えながら今までのね、ずっと振り返ってくる、うん、そのそこの部分がまた、
はあ、クズな人生だったなっていう
改めて、でもそこのそのこのねラジオを聞いてはる人はおそらく花房さんのことを快活な、まあ、その、あの闇をね垣間見せることは多々ありますけれどもただ原則明るい女性でっていう、
新庄と落合の話ばっかりしてるな、
落合野球の話したりとかを楽しそうにね、あのなかなかこの番組のテイストに合う女性っていうのは正直いらっしゃらなくて、花房さんが唯一ねいつも出ていただいてるわけですけども、その中で本当にだから、あ、でもそう見える花房さんのその裏面史というか、まあ、この番組でもよう言ってくださっていることはあるんだけれども、壮絶な過去についての
暗い過去が、 うんうん、暗いって言っても普段ね、なんか別にあんま気にせず生きてるんですけど、ただこれ物書くときはね、ちょっと引っ張り出して、はい、引っ張り出しますね。まあまあやっぱ書いてるときにちょっとふーってなったことはありましたね。
うん、だからそのね、だから本当に閉経とかそういう女性の体のことだけじゃなくて、あと例えばその花房さんが昔いろいろあの辛い思いされた中で、そのまあ、だから若い頃からその容姿に対する自意識というかで悩まれてたっていうの
が、うん、そうそう、まあ、劣等感がすごかったですか。まあだからあの結局変な男にっていうのはその流れなんですけどね、自己評価が低いとつけ込まれるし、うん、それで私みたいなあのダメな女があの普通の人と付き合う権利はないっていうふうに思っちゃいますから、
うん、だからそこがね、あの今の花房さんしか知らない、この10年の花房さんしか知らない僕はあの、ね、そういう本とかお話で聞いてそういう時期があったっていうのは分かるんですけど、うん、なかなかそこが具体的にあのイメージしにくい部分もあったんですけど、この本を読むとそれがあの繰り返されて、で、うん、そこに対するだから花房さんのその、ね、この10年小説家作家としての本当の原動力はその20代の半ばからの辛い、
うんね、のはありますよね、うん、
時期の。
でもね、結構女性ってそういう自己評価がすごい、あの周りから見たらそう見えなくても自己評価が低い女性ってね、はい、本当いるんですよ。だから私がやっぱりそういうことをエッセイとかで書くと、はい、まあ、人の話もね聞きますけど、ちょっと本当びっくりするぐらい、あなたがっていう人が自己評価低かったりかと思えば、もう本当なんでそんな自信満々なんていう女性もいるわけで、
なんか両極端ですよね。
両極端ですね。
その SNS で自意識とか承認欲求とかそういうものが可視化されるようになって、えこの人なんでそんな、え何を根拠にこんな自信満々なんやろうっていう人と、うんうんうん、そうじゃない人の、
すごいありますね。
両極化してますもんね。
やっぱりでもね、女性って幼い頃からすごく本当容姿のジャッジは下されるので、
それはもう男性よりも圧倒的に、その別に花房さんだけじゃなくて、
だから心にやっぱり傷をね、容姿のことでね傷を持っていない人ってないんじゃないか。美人は美人でね、すぐにあの美人だからでしょっていうこと
に、美人なのにとかね、
実力を認められなかったり、なんか成功すると枕営業って言われるし、美人は美人だからちゃんとやってること認められないし、貶められるし、嫉妬もされるし、
でそういう女優が、あの、ね、まあ、年齢を重ねていったらネット上で劣化とか、
劣化、
ね、
あと絶対整形って言われるし、まあ、整形も結構みんなしてるんだけど、ね、女性ってね本当にあの容姿と年齢のジャッジをすごく下されて、はい、それがまあ本にも書きましたけど、同年代の男性が、やっぱ若い子だよなって、おばさんパスとかって言ってえお前が言うみたいなことが、めちゃくちゃ世の中あるわけなんですよ、ありません。
そのでもね、あの本当にこれ読んで思ったのは、その生きづらさを、あの感じてる人っていうのはほんま多分このラジオ聞いてはる人でも多くいると思うんですよ、
たくさん男性とかでもねいると思いますよ。
だからそのね、あの花部さんがおっしゃる女性の容姿は、だからその容姿でだから男前やそうやないみたいな、まあそれもね、あの多少男でもありますけど、例えば身長高い低いとか、収入高い低いとか、その学歴あるないとか、そういうことで、その
男の人も結局ジャッジをされるんですよ。
ジャッジされて、
あとここに書いてありますけど、あの男性週刊誌によく何の、何のね、
あの虚婚問題っていうのね、あのこのね
これは結構深刻だと思うんです
よ、ね、目次がね、年明け早々虚婚問題について考えるとかね、これ面白いですね、この辺いろいろ。
なんか あれ、ああいうの見てたらね、なんかそこまで女性側は、
まあ、でもね、ないと思うんですけど、そのね、あの、まあ、そういうのもいるのかな。でもそこの部分は男でもそんなに、まあでもそれも程度問題だと思うんですよ。
程度問題だと思うんですけどね、
だからあの極端に小さかったらそれは悩むやろうし、
でもやっぱその辺って、あの性的な能力をね、女性にダメ出しされるのって男の人すごいきついと思うし、
ああそうでしょうね、
あのだからみんなね、やっぱりジャッジは何らかの形で男も女もされるんですよね、で今ってやっぱ女性のその、まあ、容姿いっちゃいけないって言われるけど、じゃあ男性の容姿はいいのかとか、あと、まあ、例えばね髪の毛とか、あと、 簡単に割とキモいおじさんみたいな言葉が使われて私も使っちゃうんですけども、はい、まああれも差別的ではありますよね。
うん、うんうん、その本当にあの思いのほか、うん、あの生きづらさを感じる人も多いし、で、うん、だからほんまに生きづらさを感じてる人に読んでほしいですよね。読むことによってどこかなんか救われる部分があったりとか、うん、であるいはその生きづらさを感じる人がいるっていうのは一方で生きづらさを全く感じない人がいるからやと思うんですよね、うん、あの多分この本を読んで、あ、俺はこんなこと思ったことないわとか、うん、私はこんなん全然あの共感できへんとか言っているかもしれないですけど、うん、でもそういう なんていうのかな、だからその花房さんのこの生涯をこの本で読んでると、いつも常に幼い頃からなんか固定的な役割を求められた時にそれに抗って、
うん、
なんでそうせなあかんねん、合わせなあかんねんみたいなことを常に感じる人やったと思うんですけど、うんうん、一方でそれを何の違和感もなくというか、そうそうそうそう、あの受け入れて いける人っているじゃないですか、
うん、います、います。
でその人のそういう人のに対して、え、なんで気づいてくれへんのっていうのが生きづらさの、
うんうんうん、
根源になってる分あると思うから、何もえそんな生きづらいかなとかって思ってる人もぜひ呼んでほしいんですね。こういう、そうですよね、こういう人ね、いろんなあの立場でそういう生きづらさを感じる人がいるっていうことを。
だから例えばその男尊女卑とかね、はい、女性蔑視とかってやっぱり今すごくそういうことがフェミニズムの文脈で言われますけども、はい、それをやっぱ感じない女性も男性もいるんですよね。
そうなんですよ、女性もいるんです
よ、女性もいます、うん、社会の中ですごい女性は不利にできているっていうのことを感じない女性もいるし、うん、はい、まあ、それはその人のねやっぱポジションにもよるのかなと思うけれども、やっぱりそれですごく不自由な人もいるんですよね、うんうん、女性だからって損もしてる人多いわけで、
うん、
あと私なんかはそのやっぱり女の子とか女って一括りにされることはもう子供の頃から今に至るまで、女の子こういうの好きでしょって、はい、うんうん、この前もなんかちょっとそういう母親うちの姪が来てて、はい、でなんかあのちょっとなんか鬼滅の刃を読んでたらしいんですよね、はいはい、でなんか今のあの女の子なのになんかこういうなんか戦ったりっていうのを漫画読んでるとかってうちの母が言うから、うんうん、はい、私なんか北斗の拳ずっと読んどったしコミック揃えとったぞって言ってちょっと言い返したんたら、まあそれもそうやなみたいな話になったんですけど、
グリモリ事件に夢中になったわけでしょ。
中学校の時にグリモリ事件のね本を親にねだって買ってもらって、すごく今考えると親は怖かっただろうなとなんかやるぞこいつと
普通のね、そのお母さんが想定してはる普通の女の子っていうのは、うん、例えばチェッカーズを好きになり、うん、少年隊を好きになりってなってる中で、うん、グリモリ事件の
怪人21面相
キツネメネメの男に夢中になってる娘っていうのはね。
あとねエロ本とか私買うでしょ。
あ、だからこの本でも出てくるんですけど、だから花房さんが若かりし頃の花房さんの悩みっていうのは、そういう、まあ、男性経験がないのにそういうことに強く、うん、まあ、関心のある自分はどうかしてるんじゃなかろうかと。
一生結婚できないと思ってましたね。こんなに AV を集めてる女は一生結婚できないと思いましたねそしたらできました。
だからね、あの男はね、僕は中学の時もほんまにドキドキしながらエロ本の自販機とかね、
うん、
あのいろいろね、どこのエロ本の自販機、昔はあったんですよエロ本自販機が。
ありましたね、
うん、で僕はそのね、なんかどこの自販機で買うかずっと悩んでた時期あったんです、中学1年の時に。ほんである時その、あの地下鉄の地下、あ、だから武田駅で近鉄か地下鉄乗り換えたんですけど、でね、近鉄で武田からちょっとまた奈良の方に向かって行った時に遠くの方に見える自販機があったんですよ。 あそこが一番いいなと、なぜか僕中学時の時思ったんですけど、うん、今から考えたら電車の中から見えてる場所なんですよねそこでもなんかそういうのを買ってたし、あるいはほんでまた音がでかいんだ、あれエロ本の自販機って、うん、で間違えて買うてもうたりとか、あと僕なんかほんまに幼い頃からその性的なこと全然意味も分かってないのに、うん、地元のその自販機で、うん、昔エロ漫画の自販機とかもあったじゃないですか、
ね、
劇画風のエロトピアとか、それをほんまに僕小1時間ずっと5歳ぐらいの時にその自販機の前じーっと立って見てたことがあって、それを近所のおばあさんに見られたんですよ、
うん、
やばい、これ お母さんに言われたらどうしようみたいな、うん、僕その4歳5歳6歳ぐらいのかな、 最大の悩みがそれだったんです。あのことをあのおばあちゃんが僕のお母さんにバラしたらどうしようみたいな。ほんで近所の隣組でなんかね、あの琵琶湖のあの紅葉パラダイスとかね、行くことまず近所でなんかバス帰って行く時とかに、うちのお母さんとそのおばあさんが喋ってたらもうドキドキして、俺がエロトピアをずっと1時間自販機の前で突っ立ってたこと言われてるんじゃなかろうかみたいな。で僕はプールで泳ぎながらそればっかり気になって、そうおばあさんはプールから突き落とそうかなぐらい思ったのが記憶にあるんですよ。だからそういうことを男は小さい頃から興味を持ち、でずっとそれを実行に移しってしてますけど、男がそうであれば女の人もそうなはずなんですよ、
そう
きっと。
でまた男性はそういうことに興味がなかったら男なのにとかね、
それも逆にあるんですよね、
男のくせにって言われちゃうでしょ、うん、うん、そうそう。で女が興味持ってたらやっぱびっくりされるし、
うんうん、
まあ、特にインターネットのない時代だったから仲間とか同士がね、今はなんかそういうエロが好きな人見つけることで、はいはい、私の時はそういうのなかったから、うん、すごい孤独で、うん、AV 好きなのとかエロ本集めてるのとかね、本当30半ばぐらいまで誰にも言われずに集めてましたね。
でもその興味に関する、うん、まあ、ブログをやり始めて、そ
うそうそう、でお声がかかっ て,
っていうことなんですよね、
文章の仕事が、ね、はいはい、あの毎日のように AV のレビューをアップしていたので、はい、バスガイドの仕事をしながら
その時代の花房さんって僕は知らないんで、その後の、ね、うん、デビューされてから知り合ったのが、だからそうですね、本出たぐらいのタイミングでしたもんね、
う
ん、
そうそうそう、
そのでも何かね、花房さんがその生きづらさを感じてらっしゃった、
うん、
多数派に入れない、なれない、
入れない方ですね、
別に入りたいとも思わない、
まあね、うんうん、だからその私の世代のね、1971年生まれの女性ってすごくみんなフリッパーズギターとかお酒けんとかね、岡村康之とか、はいはい、あの渋谷系とか言ってるけど、うんうん、私の渋谷系はアテナ映像の代々木正なんですよ。
それは多分あの日本で一人かなって僕思ったんですけど、でも多分そうじゃないんでしょうね、あの花房さんと同じように、うん、渋谷系は代々中
屋と代々中屋っていう人は他にも
他
多分探したら
探しているはずなんですよ、
いるはずなんですけど、うん、だからみんなね、本当安井とかね、フリッパーズギターとか、うん、お酒とか好きだけども、私は渋谷系といえば代々木正、
代々木正、
うん、渋谷駅に降り立って、あ、ここにアテナ映像映像で代々木さんがっていう、あのね、原宿行ったらここに浜ジムのカンパニー松尾がみたいな、
そんな憧れた。だからね、うん、あの一般的にはね、それがお酒が王子様やったりするけど、
う
ん、ね、あのカンパニー松尾が王子様やったりするわけでしょ、
そうそうそう、幼虫が幼虫今でも王子様
今でも王
子様、今でも大好きラブですね、
うん、そこのでもね、きっとあの花房さんと同じような趣味を持つ女性もいて、
うん、
いたし、今もいるはずやし、ただだから その人らが その、ね、それを表現する術を持たへんから、
うん、
で花房さんはそれをまあ表現することによって、
まあ、インターネットの、ね、なんかね、最初書き始めてですね、うんうんうん、だから私その文章を書くきっかけになったっていうのはね、あの、トーラ・ミキさんってあのメルマ巡行にも連載されてる AV ライターの、はい、あの方がすごいカンパニー松尾さん、代々木さんのことを書かれてて、で、あの人の本を、アダルトビデオジェネレーションという本を見つけて、はい、あ、ここに代々木さんや松尾さんのことが書いてあると思って、でトラさんがなんかね、ブログを30過ぎたぐらいかな、私が始められて、はい、でメールを送ったんですよ、
うんうん、
でトラさんはそのまさかその一般人、そのエロ業界じゃない、はい、一般人の地方の女が、
ええ、
AV 情報誌の自分の文章を読んでるということにすっごいびっくりしたらしいんですよ。
はい、はい、
うん、まさかそんな、まああの人の文章別にエロくないので、うんうん、歴史とかの話なんで、それまた地方の女が読んでるということで、
ええ、
しかも熟読してるということでびっくりしたらしくて、で返事が来ましたね、はい
はい、
うん、
もうあの本当にだからそこの部分で、だから花房さんはだからその自己表現ができてらっしゃるじゃないですか、うん、だからその人によってはだからそこをまた羨む人もいるわけでしょ、
もちろんね、
それをできるあなたはいいと、
うん、そうそう、まあでも今昔と比べて今はインターネットで何らかの自己表現がね、誰でもそれが結局その仕事になるかならへんかの話でできるし、はい、
うんうん、
そういう AV 見る女性なんかもね、昔は本当に そのこと言えなかったけど、うん、もう言ったら切腹せなあかんぐらいやったけど今別に普通にいますしね。
そうですよね。その花房さんに連れられてあの AV 男優のイベント行った時に
女性が、
まあ、女性がもうね圧倒的、うん、圧倒的じゃなくて僕だけ男性客僕だけ
そうそうそう
あと全員女性でね、うん、ってありましたもんね。 でも当たり前のようにそのあもうこういう時代なんやっていう、
私もちょっとそれ思いました ね、
ね女性ファンがその、ね、自分のお気に入りの推しの、ねうん、男優にそういう、
あとあのテレクラキャノンボール、はい、カンパニー松尾さんのが、まあ一般に公開された時に女性がなんか来て絶賛してて、あれは私びっくりしましたね。すごく本当男性の世界のものすごい内輪のものやと思ってたから、ああいう松尾さんの私小説的な AV って
だからもうそのサブカル的な要素があれなんですかね、今 AV に関してもその
まあそうですね
あるんですかね、
うん、
その本当にあのでも花房さんのそのもう自伝としても読んだんでね、怒りをエネルギーにしてたって書いてらっしゃるんですか。
まあまあまあ特に昔はね
昔は、うんで今はそれがさすがに
年とともに
維持というか
怒りも体力がいるんですよ、うん、
だでも僕は未だにでも花房さんはよく怒ってらっしゃるというか、あのこの本に出てくる、うん、あのね既婚者であることを隠して独身女を口説いていいのかっていう章があって、うん、そこに出てくる
あの男性って誰か分かった
我々共通の知人なわけでしょ。
そうそうそうそう、ね、分かるでしょ、
うん、あのいろいろね、女性問題を起こして我々は知人がいるんですけど、
そのやり取りとか全部まんまですよ、
うん、だからそのねその時も僕は別に、うん、僕はねやっぱりだから冷たい人間の思ったんです。花房さんはやっぱり情が深いというか本気で怒っていらっしゃった部分もあったじゃないですか、そのことに関しても
、まあ、でもやっぱり男女の差もあると思うんですよ。それは、うん、あのやっぱり男性は男性に甘いんじゃないかなって思うことは、ええ、それはもう この時だけじゃなくてねありますよ。えなんでそれ許しちゃうのって言って、うん、であなたの娘が同じ目にあったらどうするっていう問いかけとかも私するんですけれども、うん、いや実際隅田さんも自分の娘がね、はい、そんな既婚者なのに嘘ついて近づいてくる男に口説かれちゃったらもう、
いやもうね あらゆる手段を尽くして追い込みますよ。
でしょ
気に入ってあらゆる、
うん、でもね、はい、やっぱりそうじゃない男性もいるなと思って、
うん、
だから男はそういうもんだみたいな風にね、何がそういうもんじゃボケと思うんですけど、
うんうんうん、
でもまあこの本にもあるけれども、そうや自分たちはあのそんなくせに自分のパートナーが浮気することは許せなかったり、そういうのはありえないって断言したりする、うん、どこまで甘いねんっていう男性もいますしね、うん、
いやそれはね、世の中には男と女しかいなくて、うん、男がそうであれば、でまあそういう性的な営みをねしてるわけじゃないですか。
そう
ってことはね、自分と同じように女性もそういうことに対する欲望あると、
うん、あって当たり前だし、うん、もしなかったら正直そういう女とね対峙してあなたはいいのって、うん、すごい一方的になっちゃうわけじゃないですか、
うんうん、
相手がそういう欲望がなかったら、う
んね、だからその自分の前だけその欲望を見せる女性やという思い込みは、うん、ねえそんなことないやろって普通客観的に考えたら、
よく言われるのが昼は淑女で夜は娼婦っていう、あの男の人のね願望で、いやいやもうそう淑女に見せかけるだけやっちゅう
なんかそのね、あのいろいろまああの今の話聞いててピンとこない人に呼んでほしいですよね、
うん、
そんなあの俺はそんなんじゃないみたいな、うん、なんか言ってるけど花房さんと隅田は特殊な考えの持ち主やとかって思ってる人にぜひ呼んでほしいし、僕この、あの本の中で感銘を受けたのがあの183ページに書いてた、女だろうが男だろうが人は分かり合えない生き物だからこそ、うん、分かり合えた気になるのは危険だと思っている、
うん、
それは友人、親子、恋人、全ての関係がそうだ、
うん、
他人のことを分かった気になると悲劇が起こる、
うん、
分かり合えない上で分かろうとする努力は必要だけど分かった気になられるのは困ると。
うん、これはすごく、うん、本当親子関係が最もね、これにまあ、男女関係もちろんですけれども、うん
はい、
親子関係って分かった気になるってことは支配してることだから、
うんうん、
それ男女もそうですけど、はい、そうなると本当に対等じゃなくなりますよね。それは本当に誰であろうとそうだと思います、
うんうん、でも本当にだから僕はあのハラスメントの研修とか、
うん、
あの恥ずかしながら行くことあるんですよ、うん、企業とかで、うん、その言ってるのは自分は大丈夫やとか思ってる人がやばいですよと、うんうん、 そのそうそううん、いや自分はそういうこと分かってて、うん、コミュニケーションが得意やとかって
思
って
る人が、それそれそれそれ、
うん、実はそれはこの特定の人とは確かにうまいこと言ってるかもしれんけども、その関係を他の人に押し付けてたりとか、う
ん、あと会社とかね、絶対の上下関係があるから、うん、下のものは絶対我慢して、あのもうムカつく冗談とか、うん、なんか彼氏いるのとか言って、いないですよとか言いながら腹割ったらうっさいんじゃボケって
まだあの女性が出てきました、花子さんが演じる、いやほんまにそう、そういうとこでね、まああの聞いたんですよ、この会社の御社の中でこれはハラスメントじゃないかって思うことって今までありましたって言ったら、ある若い従業員が手を挙げて、いやあの部長がいつも誘ってくるバーベキューが嫌で嫌でしょうがないんですよつって部長の家でやるバーベキューで手作りの地図をね書いて渡してくるらしいんですよ。もうあれ渡された時にもうほんまにもうビリビリに引き裂いてやりたいと、なんで俺の貴重な休みを、
そうそうそうそう、
あんたのところの、俺は別にあんたの子供も可愛いないねと、
向こうは良かれと思って
そうなんですよ、良かれと思ってたんですよ、だからコミュニケーション上手な上司だと思ってるわけですよ、うん、だからそのそういう思い込みとかっていうのは本当に怖いなって思うし、それはね、あの僕にもあるやろうし、アナブスさんにもあるやろうしっていうのも、ね、だから本当に
そうそう、でだから水商売のお姉ちゃんが、うん、なんかあなたを褒めてくれるのはそれは仕事だからですっていうこれを皆さん肝に銘じましょう。
そうです、それはあの金銭が介在してるからです、はいはい、
そうじゃなかったら無視します、
無視しますし、その子が店辞めたら連絡来ないでしょっていう話なわけですよ、はい、うん、休みの日にご飯一緒に行かないでしょっていう、
そう、
うん、そこはねもう金銭介在してるんやっていうふうにね、うん、ちゃんと認識しないといけないし、で一方でこの花房さんのね、あのこの本はそういう真面目な部分だけじゃなくて、すごいユーモアにあふれてるとこもあって、
うん、
あの女性器に関しての章があるじゃないですか、うん、243ページですかね、はい、でここのねおもろいなもたんがきっとね、花房さんはこの女性器をのことを書いてらっしゃる中で、なんとかな女性器、なんとかなんとかな女性器、だから一番見せてはいけないものと存在する、うん、一番見せてはいけないものとして存在する女性器、うん、で隠すように生える陰謀に縁取られている女性器というような形でこう、うん、何々な女性器、うん、何々な女性器、うん、って書いてらっしゃるのは、そうそうそう、これは横山ノックさんが亡くなられた時の あの、
ね、
上岡龍太郎さんの弔辞を、うん参考にしてやるのかなっていう
のあのちょっと繰り返して印象をつけるというのもありますね、
あのそういうところも垣間見えて、あのティーボーンステーキが大好きだったノックさん、
最後は被告人になったノック
そうそうで終わるんですよね。
でこの女性器の章ね、ウェブの時はね、あの不正字にしたんですけど、はいはいはい、であの本にする時に本だからいいやと思って、うん、もう全部不正字なしにしたんですよ、
はい、その本当に、これはね、あらゆる、そうですね、生きづらさを感じている人も、いや全然俺は生きづらくないでという人も、という人にこそ読んでほしい本かなと思います、うん、墨田隆平のハマグリ御門の編、令和3年11月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。